2025年新年礼拝メッセージ満ち足りる信仰という主題でテモテへの第一の手紙6章6節から11節です。今は贈り物が盛んに行き交うシーズンですね。クリスマスから始まってクリスマスプレゼント、お歳暮、お年玉とかですね5年誌とかいろんなものが行き交うわけなんですけれども、まあ、それぞれになんとか心の伝わるものを送りたいと思って考えるわけなんですよね。一昨年まで働いてた会社でね、年配のお客さんが困ってました。いやー、最近は孫たちのお年玉が、小さい頃はワンコインで済んだけども、そうでは済まないんだよなとかって言ってそのために稼いでるんだとかって、まあ嬉しそうでしたけどもね、そんな風に言ってました。で、私はちょっと今年はね困りました。家内にクリスマスプレゼント何が欲しいって言ったら、いらない。じゃあお年玉は何が欲しいって言ったら、いらない。いらない、いらないの無欲な家内を持って本当にいいんですけれども、何にもしないわけにもいかないというふうなことでね、ちょっと困ってました。考えてみますと、私たちもね、皆さんもそうでしょうか、若い頃はね物欲の塊でしたね。あれも欲しい、これも欲しい、何でも欲しい、そんなふうに思っていました。でもなかなかね、それに収入が追いつかないというふうなことで、もう100均に行った時だけですよ、金持ち気分になれるのはね、1000円でこんなに買っただけというふうにしていましたけれども、でもどうですか、最近私はね100均に行ってもね欲しいものがないんですよ。いやー、無欲になってきたなら、あ、信仰が深まってきたって思ったりもするんですけども、果たしてそうなるかどうか、今日は満ち足りる信仰という主題でですね、聖書からご一緒に学びたいと思います。第一テモテの6章の6節はこういう言葉で始まります。しかし信心があって足ることを知るのは大きな利得である。私はね、この言葉を読んだ時に思い出したことがあります。実家の一関に帰る時に古川を通るんですけども、その途中にですね、大きな看板があったんですよ。今もあれでしょうかね、こういう看板見たことないですか。真ん中に口があってですね、我ただ足ることを知ると、そう読むそうなんですよ。で、これは何だろうと思ってインターネットで調べたことがあります。そうしたらですね、これは実は京都の龍安寺にあるものなんだそうなんですね。龍安寺って言うと今からそうですかなり昔に一度行ったことがあります。臨済宗のお寺で石庭が有名なんですよね。あったかなと思ったんですが、裏庭の方の筑波にこれがあるそうなんです。それがですね、今日の修法の写真に載せたんですけれども、ちょうど水の入っているところがですね、四角形になってるわけですよ。我ただ足ることを知るとありましてね。それでこれはお寺では合意即時と読むそうなんです。で、龍安寺というのは開基というのが室町時代に遡るそうです。細川勝元がこのお寺を建ててお坊さんを呼んで始めたのが龍安寺だというわけなんですよ。で、臨済宗なのでね、禅寺でした。細川勝元といったら細川忠興が出てくるじゃないですか。細川忠興といえば、細川ガラシャっていうキリシタンの奥さんがいますね。細川ガラシャは明智光秀の娘なんですね。キリシタンになった。ただ、細川ガラシャは、龍安寺ができてから約100年ぐらい後の人なんですね。だから、いつ頃この筑波ができたのかはわからないんですけども、もしかしたら細川ガラシャ夫人がこれを作ったとするとですよ、今日のこの言葉と似ていませんか？信心があって足ることを知るのは大きな利得である。まあ、そういう可能性があるかもしれない。ただそこまではインターネットには書かれていなかったわけなんですけどね。で、これは仏の教えである。私は満ち足りていることだけを知っている。もし足るを知らざる者があれば、その人はたとえ飛んでいても不幸であるというね、そういう仏の教えだというわけなんですけど、いやー、でもパウロの言葉に似ているなと 思ったわけなんですね。でもどうすればそのように足ることを知るようになるのだろうかということなんですけれども、この足ることを知ると6節に訳されている言葉は実は一語なんです。時速なんですね。あるいは満ち足りたという、そういう言葉がこのように足ることを知るという文章に訳されているわけなんですけれどもね、実はこの足ることを知ると訳されている言葉はギリシャのストア哲学で最高の倫理的な目標だそうです。そのままで満ち足りている。そうするとですよ、仏教でもいい、キリスト教でもパウロが言っており、それからギリシャ哲学でも言っているという、これは普遍的な倫理というふうに言うことができますね。ストア哲学はこの最高の倫理目標に到達するのに3つのことが必要だと言っているそうです。一つはですね、問題は欲望なんだそうです。だから欲望を滅却する、これが第一。第二は何が起きても気にしない、無関心になるということです。三番目はどんなことが起きても神様のおぼし召しと、そういう定年極めの境地、その三つが必要だというわけです。欲望滅失、無関心、定年、これが必要だと言っているそうなんです。で、2番目のこの気にしないなんですけれども、気にしないというと私は気になったのがマザーテレサの言葉なんですね。気にすることなくという、それで今日の修法のところに再び掲げたわけなんですけれども、マザーテレサはこういうふうに言っています。人は不合理、利己的です。気にすることなく人を愛しなさい。あなたが善を行うと利己的な目的でそれをしたと言われるでしょう。気にすることなく善を行いなさい。気にすることなくがずっと続くわけなんですよ。カルカッタで死にゆく人々をお世話したマザーテレサは本当にこういう思いで奉仕したんだな。マザーテレサってよほど能天気な人だったんだろうかと思ったら、これは大間違いです。日本から行ったテレビ局のあるレポーターがですね、ずっとマザーテレサの朝の祈りを撮ってたんですね。そしたらそのマザーテレサの祈りがですね、神様、私は正直言ってカルカッタの街に行くのが嫌です、病気がうつるのが嫌です、嫌です、嫌です、嫌です、祈ってたところを映してるんですよ。でもね、その祈りが終わったらスッと立ち上がって、さあじゃあカルカッタに行きましょうという姿をレポートしたんですよ。マザーテレサも気になって仕方がないんです。でもそれ以上にその気にすることなくの一番最後に、これはマザーがそれでもなおそういう思いを乗り越えていくことができた秘訣だと思いますね。最後の3行にこのようにあります。あなたの中の最良のものをこの世に伝えなさい。蹴り返されるかもしれません、でも気にすることなく最良のものを与え続けなさい。イエス様の姿ですよ。このイエス様の姿に彼女は圧倒されて、それでもカルカッタに行ったというのがこの気にすることなくなんですね。決して無関心じゃないんです。諦めじゃないんです。イエス様の姿に新しくされたマザーテレサの気にすることなくなんだなということを思うわけなんですね。パウロはこの足ることを知るという言葉をですね、もう一箇所言っているところがあります。それはピリピ書の中なんですけれども、こういう言葉があるんですね。私は乏しいからこういうのではない。私は、ここです。どんな境遇にあっても、足ることを学んだという箇所があるんです。ピリピ書の4章11節なんですね。どんな境遇にあっても、足ることを学んだと生きているところがあるんです。じゃあ、パウロもよほど恵まれた状況にあったのか。そうじゃないんです。このピリピ書は獄中書簡と呼ばれます。ですからその時のパウロの境遇というのは、ローマで裁判待ちの軟禁状態なんです。この時はですね、自分で牢獄の費用を出さなくちゃいけないんですよ。自費なんです。そして裁判を待ってるんです。た ただ軟禁状態ですから監視がつきますが、使徒行伝の最後にありますけれども、パウロは自分の借りた家に満2年の間住んで、訪ねてくる人々を皆迎え入れ、はばからず、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教え続けた。この言葉で使徒行伝は閉じられています。不足すること、不便極まりないこと、これは本当にパウロにとって大変な状況だったと思いますね。それでもなお言うんです。どんな境遇にあっても、足ることを学んだ。裁判の結果次第では死刑になるかもしれないんですよ。それでも彼はこのように言い切ってるんですね。ここで口語訳は信心というふうに言ってますね。テモテ書に戻りますと、信心があって足ることを知るのは大きな利得であると言ってますが、この信心というのは信仰という言葉ではないんです。新改訳の最新版はですね、このように訳しています。満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。経験さなんです。何かを経験したってじゃなくて、経験なクリスチャンとか経験な仏教徒とかというふうに言われて、ちょっとこう歯がゆいものをしたことがあるかもしれませんけど、その経験さなんですね。この経験さという言葉は非常に、ね、興味深いんです。その基本的な意味はよく縮むという言葉なんですよ。どういうことかというと、天地創造の無限大な神の前で自分は本当に小さな存在だなと、身が縮む思いがする、そういう言葉が経験さということなんです。決して信仰深いとかいうふうなことを言えばですね、大きなものを見た人が自分の小ささを覚えること、これが経験さということの意味なんだそうなんですね。だからパウロはこの後で続けるんですね。7節から、私たちは何一つ持たないでこの世に来た、また何一つ持たないでこの世を去っていく、ただ衣食があればそれで足りるとすべきであるというふうに言っています。で、これは旧約聖書の中にもいくつか言うことができますけれども、伝道者の書にもありますが、ヨブ記の中でもっと端的にこんなふうにヨブは言っています。私は裸で母の胎を出た、また裸で賢子に帰ろう、主が与え主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかな。ヨブ記の1章の21節、ヨブの言葉です。本当に私たちは何も持たないでこの世に来て、そして何も持たないでこの世を去っていくわけですね。その言葉がこのパウロの口からも出ているわけなんですね。それでも平安でいられるのは なぜかなのかというと、天地を創造した全能の神様にこんなちっぽけな私が愛されている、そのことが迫ってくるときに、私は満ち足りていることだけを知っている、愛されているというふうに断言できるわけですね。でもどうでしょうか。現実に私たちは日々不足を訴え、神様だけじゃなくて人にもですね、不平不満をつぶやく罪人です。年を取って何もいらないに言いながら、結構いろんな不平不満を言うことがあるわけですよね。でもそういう私たちのために神様は御子を送ってくださった。そしてイエス様は命がけで自分の十字架と復活によって私たちの罪という根本問題を解決してくださった。ここにだけ私たちの救われる道があるというのがキリストの福音です。で、イエス様はこのことについて何と言っているでしょうか。欲望や願望、そういうものが悪い、滅失しなければならないと言っているでしょうか。逆なんですよ。イエス様が言っているのは、求めなさい、そうすれば与えられる、門を叩きなさい、そうすれば開けてもらえると言ってますね。欲望が悪いとは言っていないんです。私の名によって求めなさいと父が聞いてくださるということを言っています。欲望が悪いんじゃないんです。でも大切なものを求めなさいとイエス様はおっしゃっているわけなんですよね。マタイ伝の中で、まず神の国とその義を求めなさい、そうすれば必要なものは全て神が与えてくださる、私たちはむしろそういう添え物をの方を求めてしまいがちなの。添え物じゃなくって神の国とその義を求めなさいと言っていますね。神の国というのは何なんだろうか。 ていうと、これは国家ではないんです。神様のご支配ということです。そのことをピリピ書の中で先ほどの言葉に続けてパウロはこう言っているんです。私は乏しいからこういうのではない。私はどんな境遇にあってもたることを学んだ。私は貧に処する道を知っており、富による道も知っている。私は飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得ている。なんだろうその秘訣はというとですね、私を強くしてくださる方によって何事でもすることができると。ピリピ書の4章11節から13節までのパウロの、これは実体験に基づく確信なんです。主にあって私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。神様がご支配しておられるから大きな平安をいただくことができると言っているわけですね。神の国とその義を求めよう。神の義というのは何でしょうか。これは神様からいただく罪の許しの生き方です。神様から私たちは、もう私はあなたの罪を見ないと宣言されたものです。イエス様が私たちの支払うべき罰を身に受けてくださった。我がこのゆえにあなたのうちに罪を見ないと言ってくださっているわけですね。だから第一テモテの6章11から12にパウロはこのように愛するテモテに言っていますね。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避けなさい。そして義と信心と信仰と愛と忍耐と柔和とを追い求めなさい。神の義です。そして12節ですね。信仰の戦いを立派に戦い抜いて永遠の命を獲得しなさい。あなたはそのために召され、多くの証人の前で立派な証をしたのである。獄中にあるパウロが獄外にあるテモテを励ましているということなんですね。神様から罪を許されたものの証言者としての生き方をテモテに進めているわけなんです。私はこのお正月は時間があったので使徒行伝の DVD というのを見てみました。これはですね、脚色していないんですよ。使徒行伝をずっと言葉通り映像化していくんです。一言も付け加えていないんです。語りのところをルカが語るというような形で映像化したものを見たわけなんですけれども、まさしくイエス様によって生き方を全く新しくされたパウロの生き様が描かれていました。コリント書の中でこのように言っているところがあります。ユダヤ人から42一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、そして一昼夜海の上を漂ったこともある。彼がどんなに多くの苦難を経たかということが第二コリント書の11章24、25で書かれていますけれども、本当にその姿がですね、映像化されていたわけなんですね。パウロをこんなに変えたのは何だろう。イエス様なんですね。イエス様との出会いによってキリスト教の迫害者が福音の伝道者に変えられた。大きな喜びを持って彼はこれらの苦難を自分の力ではなくて、私を愛してくださっている主によってできると豪語しているのはこれなんですね。私はやったというよりも主がそのように私を守ってくださったと言っているわけなんですね。この DVD 見ながら私は去年の10月1日のことを重ね合わせました。教会の墓地を掃除しててですね、枯れ枝を切ろうとしてですね、崖から落ちそうになったら、さっききれいにした若枝でもってですね、胸をポーンとこう支えられて、その時に思いました。生きよという思いがしました。そしてその時に考えされたことは、人は死ぬべき時が来るまでは何があっても死なないということをですね、衝撃的にお墓のところで私は思わされたんですね。本当の贈り物というのは、今キリストにあって生かされている命です。生かされているんです。私たちはイエス様が準備ができたら私たちは迎えに来ていただけます。でもそれまでは何があっても生きるんです。この生かされている命をどのように使うか、無駄にするなというそういう思いがした体験だったわけなんですね。主は私たちを本当に愛して、 私たちを守り導いてくださるんです。私たちは満ち足りたこの主の守りと導きのうちを生きているんだなということを思うんですね。だからパウロはテモテに向かって言ったんですね。神の人よ、義と信心と信仰と義と愛と忍耐と柔和とを追い求めなさい。この言葉は私たちへの語りかけなんです。この言葉を心に刻んでパウルと共に満ち足りる信仰を言い表しつつ新しい年を歩み出したいと思います。私はどんな境遇にあっても足ることを学んだ。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。アーメンですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、新しい年の初めにパウルを通して全能なるあなたの恩愛と祝福の言葉を共に聞きました。御子なる主イエスと出会って人生を変えられ、幾多の困難を御力によって乗り越え、キリストの福音を伝えたパウルの言葉はいつも共にいてくださる主への揺るぎない信仰に根ざしています。私たちも信念を満ち足りる信仰を持って歩ませてください。救い主なるイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。いかに恐るべきことはいいと思う。いつかさの影は安らかなり、愛の神はいかなる時の頼る中に保護したまま、おでこに疲れて沈む時も道に Oh